4ページから9ページ、特集、街道と共に生きる、中山道。今は昔、中山道の宿場町、旧本庄商業銀行レンガ倉庫前に今も残る本庄カルタの石碑に記された句です。江戸時代以降、中山道と共に宿場町、眉の町と、町としてのあり方を変えながら発展を遂げてきた本庄。その裏では今も昔も街道に寄り添い、それぞれの思いを持って町に関わる人たちがいました。今回の特集では、中山道の宿場町本庄エリアの昔から今に至るまでを、街道沿いを巡る人々の動きを通して知り、この街を形作る魅力とそのわけを深掘りします。広報課、電話 25-1155、上下2枚の写真があります。上は明治時代の中山道のモノクロ写真です。店の前に上り旗を立て、通りの上にはロープで掲げられた万国旗が飾られています。自転車や歩きで往来するたくさんの人々が写っている活気ある写真です。下は今の中山道のカラー写真です。街灯が整然と並び、カラフルな看板が連なっています。標識も多く見受けられます。通りには2台の自動車とリックを背負って、自転車に乗る少年らしき人が写っています。その2枚の写真脇に、上から下へと、今回の記事に登場する9名の人物写真が、年代の古い順に重なるように縦に並べられています。写真説明終わります。城下町から宿場町、そして眉の町へ。中山道、本庄宿歴史概略。本庄宿の誕生まで。本庄周辺は平安末頃に武蔵信師団が出現し、小玉島の拠点となった。狩猟は僧、別荘の僧、括弧、庄、庄屋の庄、括弧閉じ、死を名乗り、分家が進むとともに本家は本荘、括弧本庄、括弧閉じ、地と名乗る。戦国時代、本庄実忠の建てた本庄城の城下町として発展したが、1590年に豊臣秀吉の小田原攻めに伴い落城、本庄市は滅亡する。その後、中山道の整備に伴い、小笠原信行の時代に新たな町並みが作られた。本庄城の廃城後、宿場町へと変貌を遂げ、ここに本庄宿が誕生する。宿場町、眉の町として、本庄宿は中山道69次のうち、江戸日本橋から数えて10番目であり、武蔵野の国最後の宿場町であった。中山道は東海道と比べ山道は多いが、川が少なく安定して通行ができたため、多くの旅人、諸大名の往来によって発展し、本庄宿も江戸時代後期には中山道最大の宿場町へと成長を遂げた。当時、豊や半兵衛をはじめとした豪商は、長者番付にも取り上げられ、本庄宿の繁栄は広く世に知られることとなる。明治時代以降も、富岡製糸場に送る眉の集積地として発展を続け、当時首都の候補地を探していた明治政府の中で、本庄遷都論も浮上したそう。豊や半兵衛、江戸時代、写真があります。本庄宿、新田町、現在の本庄市宮本町から泉町あたりに店を構えていた豪商。数多くの慈善事業を行ったほか、文化面でも 影響力の強い一族であった。中山道を形作る宿場町、そして繭の町として繁栄した本庄。当時を生きた人々の動きや思いを通して、今も町に息づく歴史、文化の根源を探る。宿場町と寄り添う一族、戸谷家、インタビュー。戸谷光弘さん、写真があります。戸谷八商店店主。年に数回、本庄町ゼミ等で中山道本庄塾の歴史を語り継ぐ活動を行っている。戸谷八商店、外観の写真があります。1560年創業、約460年、街道沿いで店舗を構える埼玉県最古の企業である。現在は陶磁器販売、不動産賃貸業を営む。代々本庄塾の名主を務め、町づくりに関わり続けた戸谷家の15代当主、戸谷光弘さんに、本庄塾と戸谷家の関わりについてお聞きしました。今につながる助け合いの精神。戸谷家は元をたどれば、利根川沿いの海鮮問屋で、後に花の木十八軒と呼ばれた商売仲間とともに、現在の本庄塾周辺を開発した開拓者でもあったと伝えられています。そう語るのは、戸谷家十五代当主である戸谷光弘さん。江戸時代から約460年、陶磁器販売を行っている戸谷八商店の店主でもあります。当時の本庄周辺は様々な勢力が入れ替わり、争いの絶えない地域であったそう。後ろ盾がない中で商人たちの間では自主独立しながらも身分を問わない助け合いの精神が培われました。それが後の宿場町の発展にもつながった面もあるのでしょう。代々本庄塾の名主を務めた戸谷家は、その後も本庄塾の町づくりに関わり続けました。明治、大正、昭和と激動の時代を経て、地域のつながりを大切にしながら、街道沿いでお店を続けています。中山道の宿場町、本庄と寄り添う。江戸期以降も、変わらず、戸谷家はコミュニティを大切にし、収益を地域の文化活動に還元し続けてきました。ご自身も中山道本庄塾の歴史の歩みを語る活動をされている戸谷さんは、本庄塾の歴史はとても厚みがあり、それ自体が魅力です。しっかりと守り語り継いでいくことが大切だと思います、と語ります。町に息づく大切な歴史文化の保全に力を尽くす戸谷家の人々。そうした精神と努力が、中山道沿いで行われる祭りなど、人々のつながりを形作る文化が続く一助となっているのではないでしょうか。戸谷八郎左衛門正幸、明治時代、写真があります。戸谷家11代当主。戸谷家中高の祖であり、町村制施行後の町会議員や本庄商業銀行の取締役なども務めた。本庄塾の発展、日本の近代化に深く貢献した一族、諸池、ストーリー。諸池は、戸谷家と同じく、本庄塾周辺の開発に尽力し、花の木十八軒と呼ばれる商人仲間として数えられた一族であった。江戸時代末期には、東諸井、北諸井、南諸井の三家が、それぞれ本庄塾の発展に寄与していたが、現在も残っているのは東諸井のみである。東諸井家は、絹繭商として知られ、1874年に第10代の諸井仙英が 前島密か等との縁で郵便事業に取り組んだことから郵便もろいとも呼ばれた。建築当初、居宅の一部で郵便業務を行っていた諸池住宅は、埼玉県指定文化財となっており、2019年まで本庄中町郵便局、国登録有形文化財として親しまれた建物は、11代諸井康平の手によるもの。その後も一族からは、実業家や外交官、作曲家等を輩出、日本の近代化に貢献している。諸池住宅、写真があります。諸井千英が横浜の洋館を手本に建築。当初は本庄郵便局と居宅を兼ねていた。埼玉県指定文化財だが、現在は原則非公開となっている。諸井家の人々、明治時代、写真があります。写真中央が諸井家住宅の建主である諸井千英。新規を好む行動家だった。血のみ号を抱いて右に座るのが妻である諸井作である。作は渋沢栄一のいとこにあたり、良妻賢母であった。参考文献、本庄の昔、柴崎君雄著、本庄人物辞典、柴崎君雄著、本庄志士、本庄志士編集室編、豊八商店ホームページ、中山道の今を彩る、古い建物を生かす人、タイトルの背景に、看板が賑やかに連なる、今の中山道の写真があります。先人たちが形作った中山道沿いの町。今でも中山道を歩くと、昔ながらの商家や蔵など、当時の面影を残す景色に出会える。実は今、そんな蔵や建物を使って街道沿いに新たな風を吹かせている人たちがいる。蔵の町保存活動等、古い建物を生かした町づくりを行う戸谷さんにお話を伺いました。インタビュー、古い建物を留めることは町の記憶を紡ぐこと。戸谷正夫さん、写真があります。有限会社戸谷正夫建築設計事務所代表、町づくり団体本庄町ネットの代表も務める。蔵の町保存活動について、金砂神社側から本庄駅に進む形で中山道を歩くと、左手に大きな蔵が3つ見えてくる。本庄宮本蔵の町だ。ここを手掛けたのは、一番手前の蔵、一の蔵で、建築設計事務所を営む戸谷さん。生まれは本庄で、一度東京に出てから独立して地元に戻り、事務所を営む傍ら、町づくり団体、本庄町ネットの代表も務めている。旧小森商店の会長さんから、古い蔵などがある商店の敷地が売却予定であるという話を聞き、本庄町ネットで残す計画をやらせてもらえないかと打診したのがきっかけです。戸谷さんの働きかけで保存活動が始まり、平成22年に敷地全体が本庄宮本蔵の町として生まれ変わりました。建物は町の記憶を留めるもの。起点として残せる建築物は残していきたい。普段から中山道沿いの住人から昔の住居や商店の保全、改修等の依頼を受けている戸谷さん。古いものを大切に扱い、残していくという考えの根本は、どこから来るのでしょうか。すべてを残してほしいわけではないんです。例えばここに、小森商店があったという、店蔵だけでも残しておけば、そこに確かに何かがあった証明になります。 景色は時代に応じて変わっていくものです。しかし、建物は町の記憶を留めてくれる。町の記憶を消さないためにも、古くからあるいいものが起点となるような町づくりをしていきたいと考えています。町の記憶を留めるために、戸谷さんはこれからも古い建物に関わり続けていきたいと話します。古いものと新しいもの。中山道沿いの魅力について、戸谷さんは、街道筋というのは昔から、良い意味でも悪い意味でも、いろいろな人が入ってくる場所。それは今にも通じるところがあって、だからこそ、どんどん新しいもの、新しい人が入ってくる刺激的な場所でもあると言います。古いものを活かしながら、新しいものを柔軟に受け入れる。戸谷さんのそんな姿勢に共感した人たちが、まさに今、街道沿いで新しい場を作り上げています。写真が2枚あります。1枚目の写真は、1912年当時の一の蔵。小森商店時代の一の蔵の様子。もともとは書類等を保管するための店蔵だった。現在は取り壊されている店舗も見える。二枚目の写真は現在の一の蔵。現在は戸谷さんの建築設計事務所のオフィスとなっている。祭りの際は2階の窓から山車の様子がよく見えるそう。戸谷さんと共に蔵を活用し、中山道沿いに新たな場を作る人たちがいます。ボイス1。人の喜ばせ方を中山道が教えてくれました。小林由美さん、写真があります。二の蔵、ローマ字表記、オーナー。ママビーノを主催するなど、子育て支援イベント等にも関わる。二の蔵を始められた経緯は、もともとは深谷市で深谷シネマというコミュニティシネマの運営に携わっていました。その際に、戸谷さん、本庄町ネットと出会い、この蔵を紹介してもらったのが、二の蔵を始めるきっかけです。街道沿いの魅力はどんなところか。二の蔵は幅広い世代に来てもらい、人と人とをつなげるコミュニティカフェとして始めました。歴史ある街道沿いで店を構えているからか、街歩きの途中で寄られる方も多いです。市外から来るお客さんも多いので、つみっこやナピラなどの地元の名物料理を提供するようにしていますが、どうすればお店に来てもらえる方に喜んでもらえるのか。きっかけはやはりこの場所、中山道が気づかせてくれた気がします。二の蔵の外観写真があります。旧小森商店の味噌醤油蔵だったものをカフェとして改修。蔵の由来にちなんで、味噌醤油を使った料理の提供や、2階は多目的スペースとして貸し出している。ボイス2、昔からの文化やつながりを感じる街並みが魅力です。上村隆之さん、上村愛さん、写真があります。クラッパ、漢字で蔵と紙、オーナー。隆之さんは商工会議所青年部として地域のイベント開催にも関わる。クラッパを始められた経緯は、もともとは夫婦ともども横浜で美容師をしていました。結婚を機に奥さんの地元である本庄で美容室を開くため、もともと好きであった蔵や古民家などの古建築を探していました。そんな折、二の蔵を訪れた際に、小林さんから戸谷さん、本庄町ネットを、そして戸谷さんからこの蔵を紹介していただいたのがきっかけです。街道沿いの魅力はどんなところか。移り住んできて感じたのは、この地域の皆さんは街を活性化しようという思いが強いということ。 昔からの文化やつながりを大切に守っているからこそ、維持されているこの街並みが魅力的だと思います。この景観自体が自分たちのような若い世代が入ってくる一つのきっかけになるんじゃないかと思うので、今後も古い建物を生かした取り組みを行っていきたいです。クラッパの外観写真があります。竹政商店の築170年以上経つ上蔵、上の蔵を譲り受け、戸屋さんと美容室として改修。地域のコミュニティの場として、美容室や着付けを行っている。ここまで鴨田でした。
中山堂の今を彩る、歴史、文化を表す建築。中山堂沿いで育まれてきた歴史や文化。その厚みは、今も街道沿いに残る文化財からも伺えます。文化財は、過去と現在を結ぶ架け橋、先人たちの英知と優れた技術で紡がれた建築の魅力は、今も衰えることなく街道沿いを彩っています。紙面中ほどより上に3枚の写真があります。左に2枚、右に1枚です。1枚目は、田村本陣の門。本庄塾の北本陣と呼ばれた田村本陣の正門。本陣のあった場所から、現在は旧本庄警察署の前に移築され、当時の様子をそのままに伝えています。左右に白壁の塀があり、瓦葺きの堂々とした門です。2枚目、旧本庄商業銀行レンガ倉庫、かっこ本庄レンガ倉庫、かっこ閉じ。1894年設立の本庄商業銀行が、担保の聖剣、生の繭と書きます。や、キートを貯蔵するため、1896年に建設されたレンガ倉庫です。現在は市の交流施設として活用されています。赤茶色のレンガが美しい、総2階の建物です。3枚目は、旧本庄警察署。1883年に本庄警察署として建設された義洋風建築。義はそれに似せたという意味です。ベランダにはアカンサスの葉を彫刻した柱を並べ、半円窓など各所にモダンな設計が見られます。2階建てで、張り出た玄関の上にベランダがある白い瀟洒な作りです。写真説明終わります。文化財に魅了され、新たな取り組みをされている方も。ボイス。今井俊之さん。ワンダーファブリックオーナー。販売している帽子は、自身による手作り。街中で店舗を構えたことで、祭りを通して地元の方々と関われるのが楽しいとのこと。飾ってあるたくさんの帽子の前で笑顔を見せる今井さんの写真が載っています。諸池から建物を借り受け、着物など着る織物を使用した帽子販売店、ワンダーファブリックを営まれている今井さんにお話を伺いました。市内の高校を卒業後、東京で10年ほど働いた後、小玉の共栄地区でワンダーファブリックの工房を構えました。お店が大きくなり、工房が手狭になってきたところで、この旧本庄中町郵便局の借り主を探している話を聞き、 諸井さんとのお話を経て、2023年3月に新たにこの場所に工房兼店舗を開きました。中山道沿いに店舗を開き、嬉しかったのは地元の皆さんが郵便局のシャッターが開いたと喜んでくれたこと。自分自身本庄の歴史を知ることにすごく興味があるので、旧本庄中町郵便局のことも勉強しています。今では外から来た方にもこの場所の歴史や魅力をお話ししています。調べるうちに諸井家が絹を扱う仕事をされていたのを知り、不思議なご縁をいただいたなと感じています。旧本庄中町郵便局、東諸井家11代当主諸井康平により1934年に建築された歴史の面影をとどめた建物の1階には、今も旧郵便局の窓口カウンターがそのままに残されている。旧本庄中町郵便局の外観の写真が載っています。ワンダーファブリック W@NDER は大文字、 FABRICF は大文字。日本伝統織物で帽子を製作し、主にインターネットで販売。旧本庄中町郵便局に工房と店舗を構え、帽子の販売を通して建物や日本伝統織物の歴史の発信を行う。古めかしい金庫のようなものがあるところに、とりどりの帽子が飾られた店舗の写真が載っています。本庄文化財ガイドマップ、中山道エリアを含む市内の代表的な文化財を詳しく紹介するマップを配布しています。文化財巡りのお供にご利用ください。配布場所等詳しくは次のコードからご確認くださいとあり、二次元コードが載っています。中山道の宿場町本庄、この町を作ってきた人たちの思い、歴史と文化がきっとこれからも人をつなぎ、町を形作っていく。さまざまな時代を経て、少しずつその町の在り方を変えてきた中山道の宿場町本庄。時代とともに町は変わり、重ねてきた歴史文化が移ろいでいく地域もある中で、今回の特集を通して見えてきたのは、先人たちからの思いをしっかりと受け継ぎ、地域に息づく歴史文化を生かしつつ、大切に受け継いでいこうとする人たちがいる、そんな街道沿いの町の姿でした。昔から今に至るまで多くの人たちがバトンをつなぎ、形作られた歴史文化の魅力あふれる中山道沿いの町。今一度地図を片手に街道沿いを歩いてみれば、新たな発見があるはずです。中山道を中心に広がった本庄の町を俯瞰した写真が載っています。企画展、中山道本庄塾、街道に生きる人々。自分たちの住む町の歴史を改めて学ぶことで、新たな発見があるかも。市所蔵の資料等から、当時の宿場町の様子や、大名を迎えた本陣、そしてそこに生きた人々の当時の様子を紹介します。企画展や講演会、イベントについて 詳しくは市ホームページへ。市ホームページの二次元コードが載っています。開催期間12月24日日曜まで、会場本庄レンガ倉庫1階展示スペース、講演会中山道本庄塾と田村本陣、本庄塾の概要と田村本陣について詳しくお話しします。日時12月9日土曜午後1時30分から3時、定員100名先着順。会場早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター3階レクチャールーム1。イベント展示解説ガイドツアー、展示の見どころについて展示担当者が解説します。日時11月23日祝日、25日土曜。1午前10時から、2午11時から。定員各10名先着順。会場本庄レンガ倉庫。各イベント共通、対象どなたでも。講師本庄早稲田の森ミュージアム学芸員。申し込み11月15日水曜午前9時から電話、メール。本文に受講者名及び電話番号を記載、または直接ミュージアムへ。本庄早稲田の森ミュージアム、電話 71-6878、 メールアドレス hwmm@citycity.honjo 本庄 .lg.jp。 中山道本庄塾についてのさまざまな資料が展示された写真が載っています。以上、マシモでした。